企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード4389、プロパティデータバンク株式会社代表取締役会長板谷利正さんにお越しいただいています。板谷さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
プロパティデータバンクは東京都港区の JR 浜松町駅のすぐ近くに本社があります。不動産に関するあらゆる情報と業務をクラウドでデジタル化することで、不動産管理業務の効率化を実現できる不動産管理クラウドシステムアットプロパティで、オンリーワンの圧倒的ガリバーのニッチトップ企業です。それでは板谷さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
はい、私どもの会社が提供しているクラウドシステムは、はい、企業が持っている不動産、あるいはファンドが持っている不動産、いろんな建物があるんですけども、うん、それの日頃の不動産管理業、例えば賃貸契約の管理とか、会計処理とか、から工事の受発注とかメンテナンスとか、そういうさまざまな業務を効率化するクラウドサービスを展開しております。現在300社ぐらいの会社に全国で使っていただいています。
はい、企業のお話は後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思いますが、まずは板谷さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では板谷さん、生年月日を教えてください。
1963年の4月24日61歳になります。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
出身はですね、愛知県の豊田市、豊田町というところになります。はい、
もうまさに豊田社のそばですか。
実は豊田町はカタカナになりまして、はい、もうトヨタの本社工場の、敷地の中というか社宅で生まれております。
将来はどのようにお考えでしたか。こうなりたいなんて夢はありましたでしょうか。
眼中にものづくりしかないんですね。もうそういう町で育ってますから、はい、いわゆる金融とか証券とか、そういうメディアとか、そういうものを知らない子供でした。
はい、特に興味のあった分野はどのあたりだったのでしょうか。
高校生ぐらいの時からですかね、ハードなものづくりというよりは、地球環境っていうんですかね、やっぱり砂漠を緑化したりとか、それからこう自然を保全したりとか、というようなことを高校生ぐらいになると見聞きして知るようになってきて、はい、そういうものにも興味を持ち始めましたけども、
では大学の進路選択では、それをメインに動かれていらっしゃったのでしょうか。
そうですね。で、残念ながらですね、第一志望 その国立大学 その農業系、あるいは環境系 の大学は落っこちまして、はい、でなんとか早稲田大学の建築学科に受かることができまして、非常に悩みまして、自分にしては全く逆の建築学科、しかもガラスとコンクリートで、囲まれた建物を作っていくのかということで、行くかどうかちょっと悩みましたですね、ある本を手に取って、書籍で、そこは早稲田の建築の先生の本で、吉坂隆正先生という有名な先生の本なんですけども、乾燥なめくじって変わった本のタイトルなんです。その人の自伝なんであれなんですけども、それを読んでみたら、世界中旅をして、それこそ砂漠も旅をしたり、山に登ったりとか、いろんなことをされてるのともに、環境に優しい建物っていうのを作ってたんですね。なるべく環境を保全して建物を作ったり、あるいは建物も非常に環境に調和した、 そういう建物もあるんだということで、うん、まあ無理やりと言っちゃあれですけども、うんうん、まあ自分のやりたい方向とももうできなくはないということで、うん、あの建築学科に進むことにしました。
うんうん、はい、社会人のスタートはどちらだったのでしょうか。
清水建設に、まあ、エンジニアとして入社いたしました。
お勤めの部署はどちらだったのでしょうか。
当時はまあ技術本部といって、今はエンジニアリング事業本部というんですけども、建築と土木以外を何でもやるっていう本部、エンジニアリング事業本部、うん、それこそ砂漠の緑化から、はい、エネルギー施設から、はい、医療福祉施設から、はい、新交通システムから IT からですね、何でもやるという本部に配属されました。
はい、この現在の事業にはどのように結びついていくのでしょうか。
でそのエンジニアリング事業本部の若手のメンバーで、いやなんか面白くてやってやろうということで、屋根裏部屋プロジェクトっていうんですかね、
あ
のオフィシャルなやつじゃなくて、はい、アフターファイブに集まって、うん、IT の企業を作ってやろうとか、うん、なんかこうコンサルティング事業やってやろうとかっていうのを、うん、いろいろ案を温めてたんですね、うん、で隣には IT の専門家がいて、うん、こちらには例えば、不動産の専門家がいたりとか、いろいろなメンバーが、うんうんうんいたんで連携ができたんですよね、うん、建築だと建物でビルだけだし、うん、土木だと土木だけですけど、うん、何でも本部ですから、うん、いろんな専門家がいたんで、あのいろいろ案を温めてたと。で10年ぐらい働きました。
そして現在に至るということなんですけれども、今お気持ちとして振り返っていかがでしょうか。
その案をあの若手と一緒に温めることができたのと、まあ、それを実際にやってやろうっていう時に、清水建設があの社内ベンチャー制度と、はいいうのを作ってくれまして、うん、事業やりたければあの手を挙げてみろと、で合格したら考えた本人社長になれと、うん、それから本人も出資しろという厳しい制度だったんですけど、
責任もしっかり、はい、
まあ、そういうことですよね、まあ、
リスク取れる、
リスクも自分も、うん、だって普通のベンチャー、世の中のベンチャー、うん、そうやってやってるわけですから、うん、社内ベンチャー制度も同じように、うん、本当にやりたいやつが手を挙げて、うん、自らリーダーになって出資もしてやっていけということで、その温めてたアイデアのうちの一つをぶつけたんですね。それが今の事業につながってますので、まあ、そういう意味では清水建設の10年というか、その何でもやる本部 の、 あの活動っていうのは無駄ではなかったなと思ってますけど、
うんうん、ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では板谷さんが率いますプロパティデータバンクについてじっくりと伺ってまいります。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの板谷さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社のこの主力製品である不動産管理クラウドシステムアットプロパティ、まあ、先ほどもご説明いただいたんですけど、もう少し詳しく概要を説明していただいてよろしいでしょうか。
はい、不動産管理にはいろいろな仕事があるんですけども、はい、特にオフィスビルとか商業施設とか、うん、まあ、一部こう賃貸住宅っていうのは、はい、テナントの契約管理というのが非常に重要 で、
まあ、そうですよね、数多くあったら、
数、からそれに伴う会計処理とか、はい、からあの工事のとかメンテナンスの受発注とか、その水耕ですとか、はい、まあ、いろんな業務がありまして、はい、それを、うん、まあ、基本的には手でやってるわけですよね。
今まではなんかエクセルで表計算ソフトに入れてとかっていう、
そうですね、
ことですよね。
あるいは紙でやってたりとか、
紙でやってて伝票を起こしてとか、
それから通帳で現金管理してたりとか、
はいはいはい、
で、そのところを完全にクラウドで業務支援しますと、
はい、うんうん、
もうデータベース化デジタル化してしまうんで、うんうんうん、そういう業務もレポートも、うん、請求入金も、うん、派生した業務すべて、うん、もうクラウドの方で簡略化するというシステム
ですね。どこからでもそのアクセスができて、どこからでも入れれて、そのデータが、まあ、共有できるということですか。
そうですね、それがポイントでして、うんうんうん、単なるソフトウェアじゃなくてクラウドになってるので、
う
ん、はいはい、不動産というのは場所が離れているので、100棟あれば100箇所に分かれていて、で現地で入れた情報が本社で見れるとか、うんうんうん、金融機関と連携できるとか、うんうんうん、それからオーナー一人でやってるわけじゃなくて、うんうん、管理会社と連携しているので、うんうん、管理会社とオーナーで連携したりと、から北海道の管理会社と名古屋の管理会社と九州の管理会社を統括するということになると、うんうん、クラウドサービスが非常に有効なんですね、うんうんうん、でセキュリティも守られていると、うんうん、でその業務用の、うん、不動産管理業務支援システムとしては、うん、クラウドサービスであるということと、うん、そういう業務をしっかり支援できるというところが特色だと思います、う
んうん、先ほど300社のお客様がいらっしゃるということなんですけど、大体どんな会社が多いんですか。
3分の1ぐらいがファンド、うん、
ファンド、はい、
J リート、
不動産リート、
リート、はいはいはい、そうです、もう6割以上が使っていただいて、
ここでは圧倒的なシェアがある、
そうですね、
まあ、 リートってもう仕事自体が不動産管理みたいなもんですもんね。
そうですね。
で1棟だけしか持ってないリートなくて、もう何十棟何百棟とですよね。
しかもリートっていうのは、うん、こう複数の企業と連携しますよね。信託銀行とか投資顧問会社とかプロパティマネージャーぴったりなんですね。
なるほど。
ソフトウェアが
だここでは圧倒的に使われ、そうですね、あとはどんな会社が多いんですか。
やっぱり3分の1ぐらいはデベロッパーをはじめとする機関投資家というんですかね、うんうん、生命保険会社とか、はいはい、日本で最もたくさん賃貸ビルを展開しているのは生命保険会社、
ね、損
害保険会社、はいはいはい、それから大手デベロッパー、うんうんうん、から電鉄会社さんが、はいはい、商業施設とか
いっぱい持ってますからね、
はいはい、で商業施設の管理というのはまた、うん、非常に複雑で
面倒くさいですよね、店が大きくなったり小さくなったり、はいはい、だから今まで10件入ってたところがなんか11件に増えたり、まあ、減って8件なんだけどとか、これ動いちゃいますもんね面積が、
おっしゃる通りで、うん、オフィスもそうですし商業施設もそうですけど、うん、テナントの格が変化していくので、うん、はいはい、時間軸でこう、はい、の管理が必要になるんですよね、はいはいはい、面積も変化するので、はいはい、それをしっかりフォローできるのと、うんうん、商業施設では売上歩合制といって、
うん、ありますよね、
売上に応じて変動させていくのがダイナミックに、そういうのを完璧にフォローできるソフトウェアは数少ないと思いますね、うんうんうん、あと残りの3分の1が、うん、実は大手企業、
はい、
製造業とか、
はいはい、
賃貸事業やってないんだけど、うん、全国全世界に工場とか社屋を持って、
確かに社宅も持ってたり、あとその自社の工場、はい、まあ、様々な営業所、はい、建物を持ってる会社いっぱいありますよね。
そうですね、はい、もう量はすごいんですね、
はい、
頭数がですね、
なるほど、
でしかも全世界にあるので、はい、弊社のクラウドサービスは英語にも中国にも対応しているので、うんうん、ある会社は 全世界で使っていただいてます。なるほど、なるほど。
そうですね、各国に工場があったりすると、はい、やっぱりそこの建物管理これもやらなきゃいけない、
そうですね、
ということですか、はい、なるほど。でこれって基本的には月額課金の取得型収入ということですか。
そうですね、これはクラウドが不動産に向いてる、うん、不動産管理に向いてる、うん、ということでクラウドを選んだんですけど、
う
ん、クラウドだともう利用料に当然なりますので、
そうですね、毎月
の、はいはい、サブスクになりますので、うんうん、自動的にサブスクビジネスになったということですね、うん、
だ基本的には積み上げ型で1回入れたら、はい、これなかなか解約しづらいというか、これを変えるのって面倒くさくて仕方ないですよね。
そうですね、おかげさまで1回使って、うん、お仕事で使っていただくと、まあ、変える必要もなくなりますし、うん、それからまあ便利だということと、うんうんうん、たくさんの棟数を使った場合にはこう単価を低減していくような仕組みを取っているので、うんうんうん、安心して大手企業さんにも、うんうんうん、全国全世界で使っていただいています。
で基本はこの取得型収入ということなんですけど、この導入時とか独自のカスタマイズする、まあ、これって別に費用をいただくから、このフローの収益もそれなりにあるということですか。
そうですね、ソリューション事業というふうに呼んでるんですけど、うん、カスタマイズであるとか、うんうん、データの構築等々については弊社の方でやらせていただいてまして、うんうん、これもまあ、ビジネスは両輪になってますけども、うんうん、やっぱりクラウドがあって の、うん、ソリューションですよね、うん、クラウドで毎日使っていただく、うん、あるいは全国全世界で使っていくための準備作業ということで、うん、カスタマイズですとか、うん、データの整備については、うん、ビジネスとして受けをさせていただいてます。
なるほど。で昨年新たにですね、第二創業期と現状を位置づけるということなんですけど、これどういうふうに今後対象領域とお客様が拡大されるそうなんですけど、どうやっていくんですか。
2つありまして、はい、1つは顧客層ですね、はい、やっぱり今までが賃貸事業というか、はい、まあ、ファンドであるとか、はい、オフィスビルであるとかが中心でしたけども、うんうん、まあ、これからはもう幅広く、
はい、
土地や不動産を持っている企業については、うん、ソリューションしていこうということで、例えば工場とか物流施設とか、はいはい、場合によっては商業施設、はい、店舗を展開しているようなチェーン店ですとか、もう業種を限らず、うんうん、まあ、要は不動産を活用する、うんうん、法人についてはさまざまな、
飲食店のチェーンなんて、
そうです
ね、何百店舗もある会社ありますからね、
うん、今までやっぱり賃貸事業を支援してたことはオーナーが多かったんですけども、うんうんうん、おっしゃるようにチェーン店の方っていうのは借りて展開してるわけですよね。そういう方っていうのは我々今まで、はいはいはい、なかなかカバーできなかったんですけども、うんうん、まあ、借りて100店舗200店舗されてる企業さんも支援していこうということと、やっぱりメニューも増やしていこうということで、先ほどの賃貸管理とか工事の受発注に加えて、店舗であれば売上の予測をしたりとか、それから競合店とのこう、
はいはい、
調査をしたりとか、うんうん、そういうソリューションであるとか、うん、それから最近だとビルディングインフォメーションモデルといって、うん、建物を3次元で管理していくという、
はいはい、ビムっていうやつですね、
ビムというやつですね、
はいはい、
それも大いに運営管理で使えるので、ビモを加えて、いわゆる DX ですよね、そういうメニューも増やしていこうということで、対象企業を増やすのと、その我々のクラウドのメニューも増やしていこうということで、アットプロパティに加えて、アットコマースですとか、アット CMMS とか、そういうメニューも増やして、再スタートというか、さらに勢いをつけていこうということで、
一気に急拡大ということですよね。
まあ、そうですけども、B2C ではないので、やっぱり B2B なので、コツコツと、やっぱりそれぞれの法人さんにやっぱり考え方とか戦略がありますので、それに応じてこう最適なものを提供していこうというふうに考えています。
御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
基本的にはもう、企業の、不動産戦略はすべて、我々が、お任せくださいということですね、
はいはい、要は不動産を何らか活用している、はいはい、今までは持ってた、だけど賃貸の人たちも含めると、もうほぼ不動産使わない企業なんかないですよね。
そうですね、借りてる人も含めてですね、不動産を使ってる、あるいは空間を使ってる企業さんはすべてお任せくださいということですね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
アリの一穴ですね、
はい、
アリの一穴と
かですね、
アリの一穴2つ意味がありまして、アリが開けた一穴が、穴が大きな包みを崩したり、あるいは、場合によっては大企業に勝つということで、ベンチャー精神はこのアリの一穴じゃないかなと思って、今まで取り組んでまいりました、どんなちっちゃな企業でも、ある分野で精通して、それから準備をして、突破すればこう、大企業に勝てるということなんですけども、アリの一穴ってもう後半があって、天下の破れっていうのが続くんですよね。だから大きな組織も油断すると
やられるよ。
アリの穴で崩れてっちゃうよっていうのがあって、で世の中は後半の方が重要らしいんですけど、私また勘違いして、これベンチャーのための言葉だと思って、モットーにしてきたんですけども、世の中一般的には大きな組織もちゃんとこう避難しないでやっていかなきゃいけないっていうのもあると思いますので、ただまあ我々まだ小さな会社でベンチャーですので、前半の方のアリの一穴をまあモットーにして、これからも世の中を変えれるぐらい頑張っていこうかなというふうに思っています。
改めまして、本日のゲストは東証グロース上場、証券コード4389プロパティデータバンク株式会社代表取締役会長、板谷俊正さんでした。板谷さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード、証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはプロパティデータバンク株式会社代表取締役会長、板谷俊正さんでした。そして板谷さんの選ばれました四字熟語はアリの一穴でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。